こんにちは、アッティです。この番組は富山のために熱い気持ちを持って頑張る人の本音に迫る番組です。ゲストはマンスリーゲストとして1ヶ月間同じゲストの方と対談をしていきます。今月のゲストは老舗の伝統を守りながら寿司釜坊主と新商品が目白押し、そしてかまぼこ業を IT で引っ張るかまぼこ製造販売の株式会社河内屋の代表取締役社長河内はじめさんです。2週目になりますが、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、前回はですね、なんで富山にというところまでの生い立ちからの、そういった、話を聞かせていただいたんですが、富山っていうのはほとんどね、多分接点がなかったことだと思いますけれども、富山に来た時の富山の印象ってどうでしたかね、最初は。
ですね、初めて住んだところが魚津インターからちょっと上がったところだったんですけども、本当に何て言うんだろう、山は綺麗だし、でアパートから見る、そこから富山湾も見えるんですね。だから本当にね、自然豊かなところに来たなというか、来てしまったなというかね、
来てしまったなんですね。
そういう感じですね。
なるほど、なるほど。
それと何て言うんでしょう、全く仕事を変えてきましたから、生活環境を変えて仕事を変えてきたもんだから、正直その最初にその山と海を見て、ああこういうとこに来たんだなっていうことから、あとはもう仕事に集中してて、そのなんて言うんだろう、富山がいいところだとか悪いところだとか、そういうことすらも感じなかったと。
なるほど、
そういうイメージですね、最初はね。
当時はどうなんですか、それこそ会社の方々も何者が来たんだみたいな、そんなイメージってやっぱあったもんなんですか。
やっぱりそういうのはありましたね。当然先代の長女が、結婚したと、でほら婿さん連れてきたっていうような、そういうイメージじゃないですかね。そんな中でね、仕事を教えてもらったりだとか、一緒に仕事をしたりだとかね、そういったことをしながら過ごしてましたね。
実際そのいすゞさんで、生産設備に携わってらっしゃって、全く違うじゃないですか。かまぼこに携わってみての所感というか、最初どういうイメージ持たれたもんですか。
最初はね、やっぱりなんていうんですかね、曲がりなりにもほらいすゞ自動車で、そういうほら精密な仕事をしてきて、
そうですよね。
やっぱかまぼこ工場、食品工場ってやっぱそういう意味では最初こうアバウトなとこがあるなっていうのは、最初機械も単純だし、オンかオフかみたいなね、止まるか回るかみたいな、そういう、イメージがねこうありましたね。ただやっぱりそのなんて言うんだろう、魚がかまぼこ製品に変わるっていうのは、これ科学じゃないですか。
そうですね、確かに
化学っていうかね。だこれを考えた人は先人っていうのはもうすごいなって単純に思いましたね。魚元は魚ですからね。
そうですよね。
魚がこういう加工を経てこういうかまぼこ製品に変わっていくっていうのは、非常に何て言うんだろう、化学だなっていうかね、そういうイメージは持ちましたし。
なるほど、やっぱそれは理系の目線ですよね。
多分、その実はそのかまぼこっていうのは水産学で確立された分野なんですね。なのでそういう確立された技術をもとに、全国津々浦々でかまぼこ製品が伝統文化としてこう根付いてるわけですよね。
なるほど。
だからよく全国のかまぼこも食べましたよ。
ああ、そうですか。
富山県ももちろんですけど。
なんか富山県のかまぼこの特色って何かあるもんなんですか、やっぱり。
例えば、決定的なのはまず板についてないってことですよね。
ああ、ですよね。
僕も最初驚きましたけど、やっぱ関東人というか、富山県人以外はかまぼこのイメージっていうと、やっぱり板についてるっていうイメージなんですよね。
私は逆に東京に行った時びっくりしました。板についてると思って、なんだこれ、かまぼこがこうなのかと思いましたもんね。
だからそういう意味では最初そういうイメージは持ちましたけど、あともう一つは特徴を言うならば、富山県は蒸しかまぼこなんですよ。小田原と同じように。例えば仙台に行ったら笹かまとかね。
なるほど。
あれは焼き抜きって言って焼いてるんですね。
あれ焼きですね。
あとは例えば中国地方のちくわなんかも焼き抜きですよね。
そうですね。
あと例えば東京のはんぺんとか、静岡のナルトとか、ああいうの茹でてるんですよ。茹でる、
茹でと焼きがあるわけですね。
それと九州の揚げる さつま揚げがあるわけですね。
揚げるか、なるほど。
そして小田原とか富山の蒸す、
うん、
だからこの火の入れ方っていうのは4つあるわけですよ。そのうちの富山の場合は蒸す、
蒸すと
ということなんですね。
今のそのかまぼこ富山の特徴がありましたけど、河内屋さん自身の特徴としてもやっぱり新商品がたくさん出てらっしゃるじゃないですかね。昔でいうとそれこそ寿司釜っていうのが河内屋の一つのブランドだみたいなイメージありましたし、最近ですと坊主みたいなのもあったりしますが、こういったもののなんか特徴って何かあるんですかね。
そうですね、やはりあの富山県内のかまぼこ屋さんみんな同じ商品作ってるわけですね。
そうですね、
昆布巻き作ってるわけです、赤巻き作ってる、で同じ商品ブランドがわからない同じ商品を作ってると何が始まるかっていうと、結局安売り競争が始まるわけですよね。
そうですね、
だからそのうちのその先代はその安売り競争に巻き込まれないために、オリジナルの商品、寿司釜っていうものをこう作ってたんですね。でそれが結局は、富山県外のところで評価されるようになって、逆輸入的に富山県に入ってきて、
ああそういうことなんですね、ああなるほど。
で、板付きよりも、寿司釜っていうことの方が逆にあの認知度も高まっていったかもしれないし、興味を持たれたかもしれないっていう。
寿司釜っていうのは最初開発をされて売り始めて、それをじゃあ県外の人たちが真似をして、でまた富山の人もそれを見て真似したってことなんですか。
あの、これは父から聞いたんですけども、最初寿司釜を作った時は富山県内でもまるで評価されなかった。
ああそうなんですか。
昆布巻きの世界ですから。
あ、まあそれ
赤巻きの世界
全く違いますもんね。
全く違う。でやっぱりそこに興味を持ってくれたのがやっぱりあの東京の百貨店だとか、それとあのなんていうんですかね、あの有名なあの高級雑誌っていうか、そのほらね、
わかります、
アンテナの高い人たちが、富山でこんな面白いものが業界で初めて出たねみたいなところで、あの東京で取り扱っていただいたのがやっぱ大きかったんだと思いますね。
なるほど。先ほど言われたようにね、それこそ地場が集中されてる中でそこを打破するのが難しいって言いながらも、先代の時には打破されてったんですね。
そうですね。
それと最近ではね、坊主っていうのが非常に盛んになってます。そうですね。その坊主の話であったりとか、またあの多分かまぼこ業界の中でもなかなかね手をつけてなかった EC とか IT 化の話、そんな話はまた来週、お話をいただきたいなというふうに思っております。それでは今週は以上とさせていただきます。本日のゲストは株式会社河内屋代表取締役社長の河内はじめさんでした。河内さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お風呂の中でのぼせてまいりましたので、そろそろ上がらさせていただきます。アッティでした。